神の御言葉はマタイの福音書4章1節から11節までです。交代に読みましょう。さてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登って行かれた。そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきていた。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き神殿の頂に立たせていった。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は短い立ちに命じてその手にあなたを支えさせあなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行きこの世のすべての国々とその栄華を見せていった。もしひれ伏して私を拝むならこれを全部あなたに差し上げましょう。イエスは言われた。引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み神にだけ仕えよと書いてある。すると悪魔はイエスを離れていき見よ、短い立ちが近づいてきて誓えた。アーメン。皆さん、信仰で告白しましょう。神は唯一なる父でおられると2回叫びましょう。神は唯一なる父でおられる。神は唯一なる父でおられます。神の存在を知ること、その方が私たちの父でおられるという事実を知ることが、私たちの信仰です。不信者は神の存在もその方が私たちの父でおられるという事実も信じません。マタイの福音書23章9節にあなた方は地上の誰かを我らの父と呼んではいけません。あなた方の父はただ一人、すなわち天にいます父だけだからですと言いました。これが私たちの信仰です。私たちの信仰は宗教ではありません。教理に従って儀式を行いそれによって精神的文化的な慰めを得るのが宗教の本質です。動物には文化がありません。人間も動物も非常物であり動物ですが人間は動物と異なって文化生活をします。人々はゴルフ場の緑の芝生の上でゴルフに没頭することによってこの世の生活の苦しみに慰めを受けます。宗教の本質はこのような文化生活のそれと大きく異なるところがありません。私たちの信仰は精神的文化的な生活を通して慰めを受けるものではありません。父なる神に仕えてその方の愛を受けるものです。この地に誓わされたイエスは父なる神を私たちに見せてくださいました。イエスがピリポに私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいと言うのですかと言われました。このように私たちはイエスを見ることによって神を見ることができます。しかしイエスがこの地に来られた時に人々はイエスを知ることができなかったためにその方を通して神を見ることはできませんでした。今日私たちがイエスを知りその方を通して父なる神を見るようになったのは私たちに望まれた聖霊によります。神は唯一なる父でおられますしイエスは父を見せる神の御子でおられますし聖霊はイエスを知らせる神の霊でおられます。イエスもこの地に人となって来られた時聖霊の導きを受けました。イエスが人として来られたのは死を味わうためでした。ヘブル人への手紙2章9節に ただ短いよりもしばらくの間、低くされた方であるイエスのことは見ています。イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠をお受けになりました。その死は神の恵みによって全ての人のために味わわれたものですと言いました。人は肉体があるという面で天使よりも劣る存在です。天使は肉体がないので死ぬことも苦難を受けることも縛られることもありません。その反面、人は肉体のために空間の制限をはじめとする時間の制限を受けます。また最終的には死を味わわなければなりません。イエスが人となって来られたのは死を味わうためです。イエスがこのように弱い肉体を着て来られたのは死を味わうためです。しかし死自体がその方の目的ではありません。ヨハネの福音書11章29節に、私はよみがえりですと言いました。復活が主の目的であり、主の名であり、主の働きであり、主の力です。ヨハネの福音書10章17節に、私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ父は私を愛してくださいますと言いました。死は復活に至るために通過しなければならない過程に過ぎません。復活を目的とする過程に過ぎません。キリスト者の望みは復活にあります。ある人は私は十字架の目標を目指して進みますと言います。しかし聖書に十字架の目標という言葉はありません。十字架が意味するものは死です。イエスが誰でも私について来たいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさいと言われたのは、死までも担おうという心を持って主に従いなさいという意味であって、死が目的地であるという意味ではありません。死が目的地であるなら自殺よりも早い道はないでしょう。しかし私たちの目標は死ではなく復活です。コリント人への手紙第1、15章13節から14節に、もし死者の復活がないのならキリストも復活されなかったでしょう。そしてキリストが復活されなかったのなら私たちの宣教は実質のないものであり、あなた方の信仰も実質のないものになるのですと言いました。多くのキリスト者が十字架の目標を目指してという言葉に慣れているために死ぬことが栄光であると考えます。しかしキリスト者の栄光は死自体ではなく復活にあります。イエスは死んでよみがえることによって人間に復活の道を開かれました。神の御子は本来永遠に生きる方でおられるために復活する必要がありませんでした。しかし肉体としてきて殺されてよみがえることによって人間に復活の道を開かれました。ヘブル人への手紙10章19節以下に、こういうわけですから兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのですと言いました。私たちの望みは復活です。私の望みは復活である。私たちがイエスの名によって体験する病気の癒しや印も全て復活に属した力です。マタイの福音書4章1節に、さてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登って行かれたと言いました。イエスが人間のように試みを受けられたのはその方が肉体を着られたためです。その方が試みを受けられたために明らかになった事実が一つあります。それは悪魔がこの世を支配しているという事実です。悪魔は試みるものです。試みるものとは罹患者という意味です。今日人々はよく試みにあったと言います。商売がうまくいかなかった時に試みにあったと言ったりします。また土地を高価で売ることができなかった時にも試みにあったと言ったりします。しかし厳密に言うとそれは試みにあったのではなく、本来自分の思い通りにならない人生を経験したのです。聖霊に満たされているものも商売がうまくいかないこともあり、土地を低価で売って損をすることもあります。私たちは試みの本質が何であるのかをはっきり知らなければなりません。イエスが ケツセマネで祈った後に弟子たちに誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい、心は燃えていても肉体は弱いのですと言われたのは、商売がうまくいくように祈りなさいという意味ではありません。試みにあったというのは罹患されたという意味です。試みるものとは罹患するものという意味です。本来悪魔という言葉自体に試みるもの、すなわち罹患者という意味が含まれています。悪魔がエヴァと神の間を罹患することによって、結局全ての人類は罪人となりました。今日人々が試みに遭うのも悪魔によって神との間が罹患されたためです。熱心に祈っていた者もが祈らなくなり、熱心に聖書を読んでいた者が聖書を読まなくなり、主の御心通りに生きると決めた者が主の働きから離れるようになり、熱心に献金を捧げていた者が惜しむようになります。それはすべて罹患された結果です。例えば夫婦の仲が罹患されます。何かの理由によって夫婦の仲が罹患されます。夫婦の仲が罹患されたら、それによって家庭が破壊されます。そのように神との関係が罹患されたら、結局霊魂が破壊されます。キリストの血によって救いを受けた霊魂がこのようになってはいけません。ヨハネの黙示録2章5節に、それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい、もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところにいて、あなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおうと言いました。またヨハネの福音書15章5節から6節に、私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。誰でももし私にとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいますと言いました。私たちは悪魔に罹患されてはなりません。先も言いましたが、悪魔は試みるものです。悪魔は本来罹患者です。悪魔に支配されると罹患されます。神との関係が罹患されると、神を遠ざけるようになります。神を遠ざけると罪を犯すようになります。罪を犯したとしても恐れなくなります。結局霊魂が破壊されるようになります。家庭も破壊されます。人生に多くの後悔を残すことになります。それゆえイエスは誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさいと言われました。イエスは聖霊に導かれて悪魔の試みを受けるために荒野に行かれました。これはイエスが何かの資格を取るために悪魔の評価を受けに行かれたという意味ではありません。悪魔の勢力が支配するところにいて、悪魔の働きを経験されたという意味です。この世は悪魔が支配するところです。使徒の働き10章38節に、悪魔に制せられているすべてのものと言いました。この世は悪魔が支配するところだと言いました。悪魔は複数ではなく、ただ一人です。悪魔は一つの人格です。それゆえ聖書には悪魔どもという言葉はありません。悪魔一人が多くの部下を率いてこの世を支配しているのです。イエスは悪魔の支配の前に自分を後悔し、それによって悪魔の活動を経験されました。水の中に入っていくと、水の圧力を全身に感じます。そのようにこの世に来たイエスがこの世の支配者の圧迫を本格的に経験されたのです。試みを受けるために荒野に行くときに、イエスは聖霊に導かれました。肉体は考えに従って行動します。考えは心から出てきます。心は霊魂によります。問題は霊魂が悪魔の支配を受けているのか、神の支配を受けているのかということです。霊が悪魔の支配を受けているものについて、あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのですと ヨハネの福音書8章44節に言いました。悪魔から出た者は悪魔の欲を行います。ただ聖霊から出た者だけが聖霊の働きをすることができます。悪魔の試みを受けるために荒野に行くときにイエスは聖霊に導かれました。聖霊が霊を支配し、霊が心を支配し、心が考えを支配し、考えが肉体を支配します。聖霊はそのようにしてその方を悪魔の試みが最も露骨に現れるところに行かせました。40日間断食されたイエスの体はとても弱まっている状態でした。悪魔はあなたが神の子ならばこの石がパンになるように命じなさいと試みました。その時イエスは、私はパンを食べなかったとしても生きることができる、あるいは私はもっと飢えることができると言わないで、人にはパンが必要であるが、パンだけで生きるわけではない、神の口から出る一つ一つの御言葉によって生きると言われました。すると悪魔は何も言うことができないで、次の問題を持ち出しました。悪魔はイエスを神殿の頂に連れて行って、あなたが神の子ならば下に身を投げてみなさい、神は短い立ちに命じてその手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますからと言いました。その時イエスは、一度やってみようかと言わないで、あなたの神である主を試みてはいけないとも書いてあると言われました。また悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその映画を見せて、もしひれをして私を拝むならばこれをすべて与えようと言いました。これに対してイエスは、引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えようと書いてあると言われました。すると悪魔はイエスから離れていきました。ルカの福音書4章13節に、誘惑の手を尽くした後で悪魔はしばらくの間イエスから離れたと言いました。悪魔が完全に離れていったのではなく、しばらくの間離れていたのです。悪魔はその後も続けて弟子たちを通してイエスを試みました。イエスが悪魔の試みを退けることができたのは、その方が真理を立てられたためです。マタイの福音書4章4節です。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてあると言いました。7節にイエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてあると言いました。10節にイエスは言われた。引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよと書いてあると言いました。イエスは、書いてあると言われました。今日私たちが使っている聖書をイエスも頼られました。悪魔が離れていったのは、イエスが書いてある、書いてある、書いてあると言って聖書に書かれている御言葉を主張されたためです。半年以上足ないとして生きていた者が、聖書に書かれている御言葉を頼って再び立ち上がったことがありました。彼は、聖書に書いてあるようにイエスが私に立ち上がりなさいと言われたと繰り返し主張しました。心の片隅で、お前は再び立ち上がることはできない足苗である、お前は運が悪いという考えが浮かびましたが、彼は聖書に書いてあるというようにイエスが私に立ち上がりなさいと言われたと主張しました。聖書に書かれた御言葉をそのように繰り返し主張していた彼は、ある日突然立ち上がることができました。このような印を経験しました。天地が滅び去ったとしても、聖書に書かれた御言葉は決して変わることがありません。マタイの福音書24章35節に、この天地は滅び去ります、しかし私の言葉は決して滅びることがありませんと言いました。聖書は記録された御言葉に権威があることを言っています。それで真理です。イエスは彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いしました。私がこの世のものではないように、彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理ですと言われました。御言葉は真理です。 イエスは神の御子でありながらも自分の身分や力だけを立てないで、書いてある書いてある書いてあると言って聖書に書かれた真理の御言葉を頼られました。その時悪魔も離れていきました。神の御言葉は真理です。従って叫びましょう。神の御言葉は真理である。神の御言葉は真理である。神の御言葉は真理である。この世でも真理という言葉を使います。真理とは論理の法則に矛盾しない正しい判断や理論を指す数学的な用語です。しかし聖書でいう真理は数学的なものではなく霊的なものです。真理とは永遠に変わることのない神の御言葉を言います。イエスはあなたの御言葉は真理ですと言われました。悪魔はこの石がパンになるように命じなさい、神殿の頂から身を投げてみなさい、私を拝みなさいとイエスを試みましたが、イエスは人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によるあなたの神である主を試みてはならない、あなたの神である主を拝み主にだけ誓えよと言って聖書に書かれた御言葉を頼られました。それによって悪魔は離れていきました。これは非常に重要な実験です。悪魔の試みの前で無気力だった人間に悪魔を罪に定める道が開かれたためです。今日多くの人が悪魔を恐れます。悪魔の試みを恐れます。聖書に人がそれぞれ自分の欲に惹かれおびき寄せられて誘惑されるのですと言いました。人間は肉体があるためにいつでも試みを受けることはあります。人間は肉体があるという点で悪魔より劣る存在です。悪魔は目に見えませんが人間は目に見えます。人間は悪魔に負けるしかありません。このように悪魔の前で無気力だった人間が悪魔を罪に定めることができるようにイエスが道を開かれたのです。聖書にも私たちは短いようも裁くべきものだということを知らないのですかと言いました。悪魔がイエスを試みたときにイエスは人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つ御言葉によって生きる、あなたの神である主を試みてはいけない、あなたの神である主を拝み主にだけ仕えなさいと言って聖書に書かれた真理の御言葉を提示されました。これによって悪魔がイエスを騙したという証が現れました。そして悪魔は罪に定められました。悪魔の試みが訪れる瞬間イエスはむしろ悪魔を罪に定められたのです。これはその方に悪魔を罪に定める力があったためです。私たちは真理によって真理を頼って悪魔を罪に定められる力を得ました。悪魔を罪に定められる資格を得ました。それに私たちは悪魔の試みを受けるか、それとも悪魔を罪に定めるか、どちらかを選択しなければなりません。右手に力を入れて我が一生悪魔を罪に定めようと叫びましょう。我が一生悪魔を罪に定めよう。我が一生悪魔を罪に定めよう。悪魔を罪に定めるためには第一に神の口から出てくる御言葉によって生きなければなりません。皆さん、イエス・キリストのお言葉という小さい本があります。イエス・キリストの口から出た言葉だけをまとめた本です。ヨハネの福音書12章49節50節に私は自分から話したのではありません、私を使わした父ご自分が私が何を言い何を話すべきかをお命じになりました、私は父の命令が永遠の命であることを知っています、それに私が話していることは父が私に言われた通りをそのままに話しているのですと言いました。イエスは父が語られた御言葉を少しも付け加えないでそのまま語られました。それゆえイエスの口から出てきた御言葉が神の口から出てきた御言葉です。聖書は聖霊の感動を受けた者によって書かれた本です。その中には多くの人のさまざまな話が入っています。聖書に書かれているすべての内容を神の口から出てくる言葉、すなわち真理と考えるのは誤解です。イエスの口から出てきた御言葉が神の口から出てきた御言葉であり真理です。律法は神の御言葉ですが、天使を通して伝えられた御言葉です。ただイエス・キリストによって伝えられた御言葉だけが真理です。 神の御言葉は真理です。それゆえ御言葉で生きなければなりません。私たちの霊魂にイエス・キリストの御言葉を受け入れなければなりません。そうすれば真理が私たちの霊魂を支配し、霊魂が心を支配し、心が考えを支配し、考えが行動を支配するようになります。真理の御言葉を受け入れるとき、私たちは真理に従い、真理によって行動することができます。このような人は真理の人です。そのような人こそ悪魔を罪に定めることができます。悪魔は人を真理に逆らわせます。私たちが真理に従うときに悪魔は罪に定められます。悪魔を罪に定めるためには第二に神を試みてはいけません。もう一度言うと、神を疑ってはいけません。献金を捧げた後に疑う者がいます。徹夜で祈った後に疑う者もいます。他の人にイエスを信じなさいと勧めた後に疑う者もいます。どうして信じられないのか、よくよく考えてみると、それは疑いがあるからです。最後まで信じられないのは疑いが生じるからです。それゆえ私も、主よ、疑いが生じる私の性格を変えて誠の信仰を持つように助けてくださいと祈ったこともあります。悪魔は疑いをもたらします。悪魔に騙された者は礼拝を捧げながらも疑います。また祈りながらも疑います。教会で奉仕をしながらも疑います。疑うというのは悪魔に試みられるという意味です。その反面、疑いに勝利したというのは悪魔を罪に定めたという意味です。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからですと、ヨハネの福音書16章11節に言いました。悪魔は裁きを受けなければならないものです。それゆえ悪魔を罪に定める力を持った私たちは、悪魔に騙されて神を疑ってはいけません。悪魔を罪に定めるためには、第三に天下の栄光を与えると言ったとしても悪魔に屈服してはいけません。ある人は3年以上少しも使わないで集めた物質を建築献金として捧げます。10年以上集めた物質を建築献金として捧げる人もいます。そのような信仰は、天下の栄光を与えると言ったとしても目をそらさないで神だけを崇めることができる信仰です。反対に、ある人は信仰があると言いながらも献金を捧げることを惜しみます。多分、主日に勤務すれば給料を2倍するという言葉を聞くと、多くの人が主日礼拝を諦めるでしょう。神の御前で惜しまないものは、天下の栄光の試みを超越したものです。天下の栄光の誘惑を超越するというのは、悪魔を罪に定めるという意味です。ペテロの手紙第2章19節に、人は誰かに征服されればその征服者の奴隷となったのですと言いました。悪魔の試みに陥れば悪魔の奴隷となるしかありません。真理によって勝利する人生を生きることをイエスの御名によってお祈りします。右手に力を入れて叫びましょう。我が一生真理で生きよう。神の御言葉で生きよう。我が一生真理で生きよう。我が一生真理で生きよう。我が一生真理で生きよう。我が一生疑わない。我が一生疑わない。我が一生疑わない。我が一生神だけに仕えよ。我が一生神だけに仕えよ。我が一生神だけに仕えよ。悪魔を罪に定める力がここにあります。悪魔から試みを受けるのか、それとも悪魔を罪に定めるのかを決めなければなりません。真理の人だけが悪魔を裁くことができます。真理を離れれば悪魔の試みに陥るしかありません。悪魔を罪に定められる真理の人になることをイエスの御名によってお祈りします。祈りましょう。皆さん、小さな問題によって悪魔の試みを受けてはいけません。真理に従うことによって悪魔を退け、悪魔を罪に定めましょう。そうでなければ悪魔の試みに陥るしかありません。悪魔の試みに陥らず悪魔を罪に定めることができるようにしなさい。声を出して祈りましょう。